堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は東京サメズと大崎にある医療法人社団 SSC のスリープサポートクリニック院長林田健一さんをゲストに迎えて、睡眠と健康をテーマにお送りしています。林田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、2週目の今日は不眠症についてということで、眠れないイコール不眠症って捉えちゃっていいんですか？
大事なポイントは、夜眠れない症状だけじゃなくて、日中生活に影響を与えていること、これがある程度の頻度を増えてくると不眠症の診断になります。具体的には、夜うまく眠れない、寝つけない、睡眠が持続しない、入眠困難、中途覚醒、それから目覚ましよりも早く目が覚めてしまう早朝覚醒、結果的に夜の睡眠時間が短縮してしまっている状態、そしてこれが日中の生活に影響している、疲れが取れない、体がだるい、仕事のエラーやうっかりミス、事故を起こしそうになってしまう、気分も優れない、意欲も湧かない、眠れない、心配がどんどん強くなってきている、こういった日中機能に影響を与えている場合は不眠症と診断をし、積極的に治療をやっぱり促していった方が良いかと思います。夜眠れなくてしんどいしんどいしんどいっていう不眠恐怖症、あるいは眠らないといけない過度の睡眠欲求が生じてくるのが典型的な不眠症の方のパターンなので、うん、中には夜寝れてないことと不眠症と日中の状態が結びついてない方も稀にはいらっしゃいますが、うん、多くは両方の苦悩が募ってきている状態の人の方が多いと思います。
そういう不眠症の原因というのは、
そうですね、元々の素因、どっちかっていうと何かあると寝れなくなる気質、体質ですね、性格的な要因であったりもしますが、いずれにせよきっかけがあって、多くは何らかのやっぱりストレス状態ですね、プレッシャーがある、寝ないといけないという状況で眠れなかったという、これがきっかけとなって不眠を経験すると、寝れない辛さが体の中にやっぱり染み渡ってきちゃう、寝ないといけないプレッシャー、不眠に対する恐怖感、それで慢性化していってしまう方が不眠症の多くの方の慢性化するパターンかと思います。夜寝れないのに特定の理由がある場合、例えば無呼吸もポピュラーな結構問題なんですけど、大きないびきをかいてたり、呼吸が苦しそうに息が止まっているような状態、これを繰り返しているような時っていうのは、閉塞性睡眠時無呼吸っていうのは必ず除外しておく必要があります。そのせいで眠りが毎回浅くなって、人によってはそのまま起きてしまう現象も起こりますから、うん、あとは少し稀になるんですけど、足が勝手にピクピクって動く周期性四肢運動障害、これはご年齢が上がってくると少し増えてくると思います。足がボールを蹴るような形で膝から下を動かしたり、足首なんかをこう動かしたり、指をくねらしたり、ピクピクピクピクっと周期的に繰り返すことで、その時に起きてしまったり眠りに入れなくなる、これはその脈動を抑える必要がございますから、まず正確に診断を鑑別をしていく必要がございますね。あとは眠れないという状況に意外と女性に多いムズムズ足症候群、レストレスレッグシンドロームってやつですね、これは足を中心に不快感、ムズムズでフィットする方もいらっしゃるでしょうし、重だるいとかほてる感じとか、虫が這うような電気が走るような、何でもいいんです、そんなような感覚で込み上げてきて、じっとしてると動かしたくて仕方がない、特に夜安静時に出てきますので、 お布団の中で起こるわけですね。そうすると眠れない、寝つけないし、夜寝てる途中でこの不快感が込み上げてくると中途覚醒の原因にもなるので、足の不快感で寝れない時っていうのは、これはムズムズ足症候群に対する治療が必要になります。あと意外とちょっと難しいんですけど、リズムが遅れてる方、夜型の酔いっぱりの朝寝坊、これも不眠症に一見見えるんですけど、彼らはずれた時間、明け方から昼過ぎだったら余裕で眠れるんですよね。だけど会社や学校に行かなきゃいけない、起きる時間、そのために早く寝なきゃいけないっていう時に眠りに入れない。これはどちらかというと睡眠覚醒リズムが遅れた状態ですね。睡眠素後退症候群なんて呼ばれてますけど、これはリズムの修正が必要になりますから、これも不眠症とは厳密に違うわけなので、こういった見極めが重要です。ただ単に眠れないというだけではなくて。
ムズムズ足症候群が女性に多いっていうのも、貧血が関係してるんじゃないかとか、いろいろ。
そうですよね。鉄分不足の方が半分ぐらいいるとも言われているので、そういう意味で女性の方が多い可能性っていうのがあるかと思います。脳内のドーパミンの機能が夜になると下がる。ドーパミンは鉄分を代謝に利用しますので、体の中の鉄不足が原因で、ムズムズ足になる方もいらっしゃいます。
あとよくうつ病なんかでの患者さんなんかで眠れてますかっていうのを聞くことがあるんですけど、
はい、確かにうつ病の9割方は不眠症を合併する、併存するとも言われてますので、またうつの初期の段階あるいは再発の初期なんかも眠れないことから起こってくる方もいらっしゃいますから、眠れないだけでなくて食欲が低下している、楽しいことややらなきゃいけないことにも意欲が湧かなくなってきている、そして真面目な方、自分を責めてしまう、このような典型的ないわゆる大うつ病の症状がないかどうか、これは鑑別としてとても重要ですね。不眠症関連の症状が前駆症状として現れる人も多いと言われています。
最近抗ヒスタミン剤のいわゆる眠るゆを利用した
改善薬、
改善薬なんていうのが OTC 薬としてあるんですけれども、
確かにアクセスはいいので、緊急的に眠れないからといって手伸ばしやすい事実はあるんですが、おっしゃる通り抗ヒスタミン薬、もともとは鼻炎であったりアレルギーであったり風邪の時に利用するような主成分、その副作用が強い眠気ってことになりますので、睡眠専用でもともと開発されたお薬ではないということ、それからお薬飲んだ時の眠りの質っていうのが今時の睡眠薬と比べると劣っている、それから今時の睡眠薬っていうのはかなりリスクが減ってきていて、皆さんなんとなく心配している依存性や習慣性、認知機能への影響、転倒のリスク、こういったものもかなりリスクが低いと言われているものが主流になってきてますからそういう意味では処方する睡眠薬の方がかなり安全度は高いし、有益性、有効性も高いと思いますから、どうしてもの時は手っ取り早く薬局で睡眠改善薬手に取られた方でも、もう短期使用に留めて続けて使わないように、もちろん添付文書に書いてあったかと思うんですが、長引く時は速やかにかかりつけの先生、あるいは専門医のところへ受診された方が早期改善につながるかと思います。
先生、不眠症の治療というのの中で、薬物治療が主体になるのか、それとも行動の改善だけで大丈夫な感じ
ですか？そうですね。やはり前例、睡眠衛生指導、眠りにとっていいこと、良くないことを是正する。それから眠りに対する考え方も結構重要で、不眠が慢性化すると寝なきゃいけない、寝たい寝たいっていう欲望が非常に強くなってきちゃって、眠くないのに布団に入ってしまったり、途中で起きても寝れない寝れないって自分の布団にしがみついてしまう。そうすると自分の布団イコール、本来は休息の場所なんですが、不眠が慢性化すると自分の布団にいることは非常に苦悩である。でも眠れないから布団にいなきゃいけない。しがみついて、これがかえって不眠を慢性化させますから、そういった行動様式を変える。不眠がちの時はあんまり長く寝ようとしない。6時間ぐらい布団にいて、そのうちのある程度の割合寝れてれば良しとするっていうような考え方とか、寝よう寝ようと焦らないで眠くなってから布団に入ろう。眠れなかったら一回布団から出よう。こういった行動様式を変える、考え方を変える、認知行動療法的な考え方も非常に有効です。それでも寝れない時にお薬を併用していく、そういう考え方の方がいいのかなというふうに思いますね。
今の睡眠薬、非常に安全性の高いものが主流になってきたって先生おっしゃいましたけれども、今睡眠薬どんなものか。
そうですね、大きく3つのカテゴリー、はい、一番クラシックなものが昔主流だったベンゾジアゼピン系、はい、いわゆる安定剤もベンゾジアゼピン系です、はい、まあ万能選手ですから 眠れるし、リラックスする。場合によると、痙攣も予防したり、筋肉を緩めるから、頭痛も良くなったりとか、痛みも少し良くなったり、何でもかんでも脳に鎮静をかける分、万能ではあるんですが、一方で最近言われてるのは、やっぱりしばらく使ってると、連用してると慣れてきちゃう。で、量が増えると、やっぱりリスクにつながる。転びやすくなったり、特にご高齢の方なんかその後の記憶力に影響してしまったり、あとは、やっぱり量が増えると、ますますまた効かなくなって、という悪循環になる。あと、やめるとかえって寝づらくなる。常用量依存であったり、耐性の問題等もございますから、やっぱりこのベンゾジアゼピン系の薬っていうのは、シャープに、頓服に短期間使うっていうのが最近のセオリーになってきています。で、2番目のカテゴリー、これは2010年からメラトニン受容体作動薬、いわゆる体内時計の中枢に働きかけて、寝つきを良くする。そして決まった時間に飲むと体内リズム、睡眠覚醒リズムも整ってくる。ただこの薬は副作用も少なくていいんですが、睡眠の持続効果っていうところが効能から外れてますので、もしかすると中高年の方の不眠のパターンっていうのは中途覚醒、早朝覚醒を伴っている方が多いですから、少しフィットしない場合もあるかと思います。昼夜逆転気味の寝つきが悪い方には一番おすすめかなと思います。で、一番新しいタイプ、これがオレキシン受容体拮抗薬。今2種類、これからまたさらに数が近いうちに増えてくることも知られてるんですけど、オレキシンっていうのは、いわゆる頭の中の覚醒システムですね。これの中枢がオレキシン。ここだけをピンポイントにシャットダウン、抑えてくるんですね。なので、不眠症の人の脳は過剰な覚醒状態で寝れない。そこのシステムだけをピンポイントに抑えておきますから。やはり、先ほどのメラトニン受容体作動薬と同じく、副作用が、ベンゾジアゼピンと比べるとそのリスクがないわけですね。なので習慣性依存性もまずないだろうし、脳機能への影響も少ないと多くの方に安全に使っていただける、そういう睡眠薬が主流になってきています。
そうしますと、これらの薬剤を使ってる方がいらっしゃったら、どういうことだけ気をつけていただいていいですか？
そうですね。もちろんある程度眠れる状態を維持して、ご本人がやっぱり眠れる自信を取り戻した状態からは、チャンスがあれば今度は減薬、休薬、トライアルをしていくというところでですね、今の不眠症の治療の考え方はやっぱり寛解を目指すと。で、もちろんお薬維持しなきゃいけない方は中にはいらっしゃると思います。あるいはそういう時期もあるかと思います。そういう時も安全な睡眠薬を使って維持する。ただ、その中には眠れる日が隠れてるかもしれない。お薬必ずしも使わなくても眠れる日があるかもしれない。そういうところから週末から少し減薬をかけたりとか、少しプロジェクトが一段落したところで減薬をトライアルするとか、こういうやり方で徐々に最終的にはお薬やめられる状態、そうするとやめやすい睡眠薬を選んでいく。先ほどお伝えした最近のタイプの睡眠薬というのはやめやすいという点もございますから、そういったことがやりやすくなってきているのかなと思います。
メラトニンの作動薬やオレキシン受容体、
ね、
このあたりはやめやすいという、
はい、い
どちらかというとやめやすい、
はい、
でも勝手に自分でやめるんではなくて、
そうです、ね、
先生と相談をしながら、
そうですね、眠れる自信が少し湧いてきたらチャンスだと思います。
今週のゲストは東京サメズと大崎にある医療法人社団 SSC のスリープサポートクリニック院長林田健一さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、コサの社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、なぜアルファオリゴ糖をスーパー食物繊維というのかというタイトルでお話しさせていただきます。健康ネットワークで、2016年1月18日に放送した、スーパー難消化性デキストリンというタイトルで、アルファオリゴ糖を一般の難消化性の様々なデキストリンと比較することで、アルファオリゴ糖はスーパー難消化性デキストリンと呼んでいいのではないかというお話をしています。その時の放送は見るラジオとして YouTube で視聴できますのでご確認ください。でも最近では難消化性デキストリンは水溶性であり、アルファオリゴ糖も水溶性ではあるのですが、手術を包摂すると不溶性にもなり、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の両方の効能を持っていることから、スーパー難消化性デキストリンと呼ぶだけではなく、スーパー食物繊維とも呼ぶようになっています。まずこれまでの紹介をまとめておきます。小腸での糖や脂肪の吸収を抑える点で、他の食物繊維とは比較にならないほど アルファオルゴ糖には優れた作用があることが知られています。具体的には、1番目、糖の吸収を穏やかにする効果に関しては、他の食物繊維の場合には、デンプンをブドウ糖に分解するデンプン分解酵素の活性阻害だけしかない。しかし、アルファオリゴ糖は、デンプン分解酵素阻害に加えて、砂糖の分解酵素阻害もしてくれるので、砂糖の含まれる甘いものを食べた時にも、ブドウ糖の体内への吸収が抑えられる。2番目、脂質、コレステロールや中性脂肪の吸収を穏やかにする効果に関しては、中性脂肪の場合、食物繊維の一つである難消化性デキストリンであれば、1日に5グラム摂取する必要があるところを、アルファオリゴ糖は2グラムでいい。コレステロールの場合は、食物繊維の一つである難消化性デキストリンであれば、10グラムの摂取が必要なところ、アルファオリゴ糖であれば、2グラム摂取すれば、それらの脂質の吸収が抑えられる。3番目として、中性脂肪を形成している脂肪酸には悪玉と善玉がある。EPA や DHA などのオメガ3脂肪酸をはじめとする不飽和脂肪酸は体に取り入れたい善玉の脂肪酸。また飽和脂肪酸も鎖の長さの短い短鎖脂肪酸や中程度の中鎖脂肪酸は体に取り入れたい善玉の脂肪酸であり、長鎖脂肪酸が動脈硬化を引き起こす悪玉の脂肪酸。また、不飽和脂肪酸でもトランス脂肪酸という超悪玉の脂肪酸もある。アルファオリゴ糖はこの悪玉と超悪玉の脂肪酸のみを選択して排泄してくれ、善玉脂肪酸の吸収には影響を与えない。他の食物繊維にはそのように選択できる能力はないというものでした。これらの作用は、小腸での食物繊維の働きなのですが、アルファオリゴ糖は大腸においてもスーパー食物繊維と呼べるだけの腸内環境を整える素晴らしい働きがあります。腸内環境改善といえばオリゴ糖という言葉を思い浮かべる方は多いと思います。しかしこのオリゴ糖は英語ではデキストリンですので、小腸で分解されるものと分解されないものがあります。なので腸内環境を整えるオリゴ糖といえば難消化性のオリゴ糖、つまり難消化性デキストリンを意味します。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。洗浄成分の環状オリゴ糖が毛穴汚れや余分な皮脂を吸着して落とし、保湿成分であるマヌカハニーが潤いを保つ、コサナの洗顔フォーム、マヌカとオリゴの泡洗顔を番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は、番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナの洗顔フォーム、マヌカとオリゴの泡洗顔、プレゼントのお知らせでした。
堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。